聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編22編17節から19節を朗読いたします。犬どもが私を取り囲み、苛む者が群がって私を囲み、獅子のように私の手足を砕く。骨が数えられるほどになった私の体を彼らは晒し者にして眺め、私の着物を分け、衣を取ろうとして釘を引く。次に、新約聖書ヨハネによる福音書19章23節から24節を朗読いたします。兵士たちはイエスを十字架につけてからその服を取り四つに分け、各自に一つずつ渡るようにした。下着も取ってみたが、それには縫い出がなく、上から下まで一枚折りであった。そこで、これは裂かないで誰のものになるかくじ引きで決めようと話し合った。それは、彼らは私の服を分け合い、私の衣服のことでくじを引いたという聖書の言葉が実現するためであった。兵士たちはこの通りにしたのである。以上です。
ただいまお読みいただきました、今日の聖書の箇所ヨハネによる福音書の19章の23節24節は、ごく短いところであります。そこには、主イエスキリストが十字架につけられた時に起こった、一つのエピソード、しかも、それほど重要とは思われない小さなエピソードが記されているだけのような印象を受ける方もいらっしゃると思います。しかし今日私たちは、このエピソードにおいて、特に箇所としては24章の後半の言葉に注目していきたいと思っております。24章の後半ですが、このように記されてあります。それは、彼らは私の服を分け合い、私の衣服のことでくじを引いたという聖書の言葉が実現するためであった。ここには、旧約聖書の言葉が引用されています。それは先ほどこのヨハネによる福音書と合わせてお読みいただいた、旧約聖書の詩編22編の19節に記されている言葉です。つまりヨハネ福音書はこの詩編の22編で語られていたことが今イエス様が十字架につけられたこの時に実現していると言っているのです。いや、そんなことを言ってもそう大したことが起こっているようには思えない。十字架の下で起こっていることは私たちの目にはどうでもいいとしか思えない。そう言いたくなるかもしれません。しかし、ヨハネ福音書は、いや、これは聖書の言葉が実現するために起こったのだというのです。それは言い換えれば、古く旧約に示された神様の意志、神様が永遠の初めからこうしようと計画され、決意されたことが今実現しているということを表しております。まさに神が計画され、神が全ての歴史を貫いて実現された神ご自身の出来事がここに起こっている。そういうんですね。そうであるからこそ、私たちは今日のこの出来事において表されている神の御心、それは一体何であるのか、 私たちにどういう関わりがあるのか、そのことに思いを向けていく必要があるのです。まあそんな思いで改めて今日の御言葉を見ていきたいと思いますが、では一体ここで何が起こっているのでしょうか。改めて、まあ、聖書を見ますと、まあ、ここではイエス様を十字架につけたローマの兵士たちがイエス様の身につけていた衣服を剥ぎ取って、まあ、互いに分け合ったと言われております。まあ、この当時のローマ帝国の習慣では、まあ、死刑の執行にあたる兵士は、まあ、死刑囚の身につけているものを自分のものにしてよい、まあ、簡単に言えば略奪してよい、そう許されていたようであります。ですから彼らはここで特別悪いことをしているわけではありません。この時代の習慣に従って、イエス様の上着を取って、まあ、4人いたからでありましょう。4つに分けて、自分のものにした。で続いて、まあ、下着も同じようにしようと思ったら、まあ、それは縫い目のない一つ折りのものだったので、まあ、破ってしまったらもったいない。まあ、そう思って、まあ、くじを引いて、誰がもらうか、まあ、決めようとした。まあ、そういうことです。まあ、それだけのことです。ただ、今申しましたように、その兵士たちのしていることの中に聖書の言葉が実現している、神様の永遠のご計画が実現している、そう言うんですね。それはどういうことなのか。でまず重要なのは23節にありますイエス様の下着に関する記述です。まあ、23節を見ますと、まあ、下着に関して、下着も取ってみたが、それには縫い目がなく、上から下まで一枚折りであった。そう書いてあります。まあ、実は聖書の中で、イエス様の下着についてこのように詳しく書いているのは、ヨハネによる福音書だけなんですね。十字架の場面は他の福音書も描いておりますが、イエス様の下着についてはほとんど触れていない。つまりここではヨハネ福音書がやはりある特定の意図を持ってこの下着のことを書いている。ではその特定の意図とは何かということになるんですね。で、聖書ではここで言われているようなこう縫い目のない一枚折りの衣服というのを身につけるのは旧約の祭司と決まっておりました。旧約において神がイスラエルの民の罪をわがない新たに和解するために、まあ、祭司がこう幕屋に入り神の前に出て動物の犠牲を捧げることになっていた。その祭司がこういう一枚折りの服を身につけることになっていたんです。そうすると見えてきますのは、ここでヨハネ福音書は、まあ、はっきり言えばイエス様は祭司として今ご自分を十字架に捧げていらっしゃる、そのことを言わんとしているということです。神の前に私たちのために取りなす、そういう祭司の役割を担ってイエス様は十字架にかかられた。今大祭司となって私たちの罪をあがなうために動物の犠牲ではなくてご自分の体を、ご自分の命を私たちの罪を償う生贄として捧げておられる。そういう神の御業としてこの十字架をはっきりと描いているのです。ここに私たちの罪の許しがある。ここで私たちが本当に新しく、ただ罰を受けなくていいとか、 なんとかというだけではなくて、本当に神様の前に出ることができる、神様と共に生きることが許される、その出来事が実現しているんだということ、それがこの箇所から聞こえてくる確かな今日のメッセージです。そしてその罪の許し、私たちの和解、新しい神様の前での命、そのことを、そのメッセージを受け止めたときに、もう一つ大切なことを私たちはこのところから聞き取ることができるのです。そのように 今申したように、私たちを取りなすための祭司の役割を果たされるにあたって、イエス様は私が大祭司だぞ、私がみんなのために自分を犠牲にするんだぞ、そう言ってふんぞり返って英雄気取りで十字架に向かわれたわけではありません。むしろ反対に、ほふられる子羊のようにご自分の身を限りなく低くし、最後まで沈黙のうちに謙遜に父なる神の御心に従い通された、そのお姿が私たちにはっきりと示されてまいります。ここである人は、同じヨハネによる福音書の13章の初めにある物語を思い起こしております。今その13章のところを詳しく見るゆとりはありませんし、有名な話ですので、あんまりもう詳しく触れませんけれども、その13章の初めにおいて、イエス様は、ご自分が十字架を通って、十字架の道を通して、父なる神の身元に移る時が来たことを悟られ、世の人々、弟子たちを愛し抜かれた、そう言われています。そしてそのイエス様の愛というのは、ただなんか好き、大好きだと感情があふれているわけではなくて、最後の晩餐の席で自ら弟子たちの足を洗う姿に具体的に表されました。その時イエス様は上着を脱いで裸同然の姿になって、つまり人々に仕える奴隷の姿になって弟子たちの足を洗われた、そう言われております。でこの話と直接つながっているわけではないんですが、今日の19章に戻りますと、今イエス様は上着はおろか、下着までも剥ぎ取られ、まさに裸にされて、十字架の上にご自分を捧げておられます。先ほど申しましたように、これはイエス様が大祭司として、私たちの罪を償う生贄としてご自分を捧げられた、そういう取りなしの御業、贖いの御業でありました。しかしイエス様は、旧約の祭司とは違いまして、きらびやかな服を、祭服をつけてその業を成したのではなくて、裸にされて徹底的に人に仕えるしもべの姿となって、この贖いを、罪の贖いを成し遂げたのであります。私たちのために、どこまでも低くへり下り、ご自分のすべてを捧げられた、その主の姿において、 私たちの救いは実現されている、私たちの新しい命が獲得されている、それが今日の御言葉におけるメッセージです。このような出来事の中で、まさにしもべの姿としてご自分の命を捧げてくださっている主イエスの十字架を、私たちはやはりそのもとに立ち、しっかりと見つめたいと思うのです。そしてまさにこの主の十字架のもとから、私たちの新しい一週間の生活を始めようとしていること、そのことを何よりもまず聞き取っていきたいのです。繰り返しになりますが、この主の十字架において私たちはあらゆる罪から、罪の支配から解放されて、神に愛され祝福されているものとしての新しい命を生きることができるものとされた。いや、その命を生きるように隠しておくんじゃなくて、その命をしっかりと生きるように私たちは招かれているのです。しかもその命を生きるというのは、まあもちろん喜びにあふれてキラキラ輝くことももちろん 大切ですけれども、同時にイエス様に習い、しもべとなって、悲しみやさまざまな痛みの中にある人々と共に生きていく、謙遜になって、そういう人と、そういう人の痛みに耳を傾け、そういう人たちに仕えていく、そういう歩みがまた本当に神に愛されているものとしての喜びに満ちた道であり、務めであるということ、そのことを思い起こしたいと思います。私たちの思いを超えた神の祝福、神の祝福というのは本当にいつも私たちの思いを超えていくものです。それはこのイエス様の十字架のもとからいつも注がれてくるということ、私たちはその十字架のもとから新しい祝福に向かって出発していくということを改めて心に覚えつつ、この礼拝の場から使わされていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、主の十字架のもとで起こった小さな出来事を通して、あなたの生ける御言葉を今日も与えてくださったことを感謝いたします。大祭司として、いやそれ以上にあなたのしもべとして、また私たちのしもべとなって仕えてくださった御子イエス・キリストにおいて、私たちは罪許され、あなたの高あの民としての新しい命に送り出されていることを感謝をいたします。どうか私たちもこの恵みのうちに、あなたと人とに仕えるものとされますように、そのようにしてあなたの恵みを証しし、証しやうつとめをこの週もまたそれぞれの場所において果たしていくことができるように導いてください。言い尽くしてない感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。